金光様ありがとうございます。金光様ありがとうございます。金光様ありがとうございます。金光様ありがとうございます。今日は、今日参拝されております新城美香さん、美影さん、満1歳の誕生日を迎えられましたので、盛大な拍手でお祝いします。今気がついたんだけど、一時違い。美香ちゃんの顔が見えたので、つい間違ってしまいましたが、ごめんなさいね。皆さんもね、日々見守ってくださって、可愛がってくださっておりますが、元気にね、今日親子3人でこうしてお参りできまして、大変ありがたいことだなと思うんですよね。だんだんこう成長していく姿を見るとね、何もわからなかった子がだんだん分かってくるようになる、お父さんやお母さんや、そしてこう周りの人たちのことが分かるようになる、それからまだ今しゃべりませんけど、だんだんしゃべるようになりますよね。もう今聞いてる、学習してるんですね。だから今うっかりしたことを言えない。大事なことをちゃんとね、言えるように親も周りも気をつけなきゃいけないとね。このバカタレとかアホとか言っとったらそういうことを覚えてしまいますね。ありがとうっていうことを言ってた、ありがとうっていう言葉を思います。で、話がちょっと横にそれるか分かりませんが、昨日ですね、今度の参議院議員の選挙の立候補者の討論会がテレビでやっておりまして、最初から最後まで珍しくじっと見させてもらったんですね。みんないい方ですね。4人立候補されてるけど、なぜか3人の方がそのテレビの討論会に出席されておりました。ご縁がありまして、私ども教会ではその黒田さんのポスターを貼っておりますがね、その3人の方々それぞれのね、こう政治に対する考え方、いろいろ話をされておりました。それはもうそれぞれもうみんな立派ですね。やっぱりその参議院になろうかというぐらいの人ですからね。で、みんないいんですよね、意見はね。みんな応援してあげたいなと私は思うんですね。だから仮にこの間黒田さん来られたんで、黒田さんのポスター貼ってますけど、他の方が見えたら他の方のポスターも私は貼ってあげよう思ってるんですね。で、その意見は意見としてですね、私は最終的にその誰を評価するかという時にですね、その約1時間の間に話をされましたよね。3人がこうクロストークというんですか、1人の方が発表して、1人の方がまた2人の方が質問するとかいう、まあいろいろ工夫してね、やられたわけなんです。結局私はね、こう思うんですね。ありがとうということを何回言えたか、その3人の中でね。それが決め手になるなと私は思うんですね。政治的な主張が立派とかどうかというのは私よく分かんないです、正直言ってね。みんないいと思うんですよね。だからそのありがとうという言葉がその中で1時間の中で一番多く言えた人がやっぱり黒田さんだったんですね。私は良かったなと思うんです。今度、28日ですか、ここにまたお見えになるそうですけどね。まあ、それは意識されてるのかどうかわからないけども、そういう姿勢があるということは非常に大切なことだと思うんですね。で、そのありがとうということがですね、私はなぜそこまでこう思うかと言いますとね、やっぱり教祖様がおかげはありがとうにありとおっしゃって、おかげをいただくためにはありがとうを持ってなきゃダメだということなんですね。 先生違うが、おかげはありがとうなりあにおっしゃってないが、おかげは我が心にあるとおっしゃっとるがな、言われるかもわかりませんが、我が心への現代語に直したらありがとうです。和らぎ喜ぶ心と、わざわざ教祖もおっしゃった和らぎ喜ぶ心というのは、今の言葉に直したらありがとうでしょ、英語に直したらサンキューでしょ。ブラジル語、ポルトガル語に直したらオブリガード、ね、ロシア語に直したらスパシーバ、英語に直したらサンキュー、中国に直したらシャーシャーシェイシェイかね、いろいろ国によって言葉の発音が違いますけど、みんなありがとう、ありがとうの心を持つことが大切だと。赤ちゃんが生まれて1年経ちました、ありがとうございます、ね、そのありがとうございますという心がおかげなんですね、そのものがおかげなんですね。人間得てしてね、そこを置き去りにしてですね、さあどうしようとかね、これから教育費金がかかるのはどうしようとかねそっちの方で気が向くんですね。そういうのはおかげにならないということなんです。いただいていることにありがとうございます。私今こうして話してますけどね、私ぐらいの年になったらだんだん認知症が出てくる人がありますよね。私も例外じゃないんです。だんだん忘れてる。認知症というその病気には至ってないかもわからんけどね、面白いことに最近自分の年を忘れるあれ何歳だったかなとね思って忘れることがあるんですよ笑われるかも分かりませんがね、うん、私はもともと数字が苦手な人間なんで、数字から忘れていってるみたいですね、うん、だから、今日は何月何日なんかっていうのをカレンダー見て確認しないとね、はっきりしないことがあるんですね、うん、先生困ったもんじゃなと思うかも分かりませんがね、でも私はこうしてね、朝ちゃんと時間に起きてね、お勤めができるので、それで私はありがたいと思ってる。そのできないことに力を入れて不安を感じたり不足を言うんじゃなくてね、できてることにお礼をする、それがおかげなんだと教祖もおっしゃってる、ね、皆さんもそうなんですよ。物価が高くなってきたな、どうしようかなって、それはそうなんだけど、今までね生活させていただいたことにありがとうというものをしっかり持って次に臨んでいけばいいんでしょ。それがおかげになる。おかげにならんことしちゃいけんでしょ、信心して。私は根拠教の信心のおかげの信心なんだと思ってますよ。おかげをいただきたい人が信心してるでしょ。おかげをいただけるような信心しなきゃ損じゃないですか。ありがとう、おかげをありがとうにありとおっしゃってるんだね。このご記念の後もおはようございます、ありがとうございます、皆さん言うでしょ。朝一番の練習ですよ、これは。もう教会でありがとう言ったけど、もう家帰ったら文句ばあ読んじゃって、それはいけませんな。おかげを否定してる。教会では毎朝おはようございます、ありがとうございます言うとるけど、帰ったら途端に文句言う、これはおかげにならないね。新次先生が社会で経験されてますね、あの人は就職のね、斡旋をする会社、面接をする、面接をしている間に30分の間にありがとうがたくさん言えた方は斡旋して必ずちゃんと仕事をするそうです。どんなに立派な経歴で、どんな学歴が立派であっても、ありがとうを言えなかった人は必ずトラブルそうですね。新次でそう言ってますよ。日本最大の派遣会社でね、10年間仕事した人がそう言ってますよ。そうでしょ。今日も一回でも多くありがとうを言わせていただきましょう。はい、今日もようまいでした。